お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
曲がりくねりはしゃいだ道、青葉の森で駆け回る。
東京オリパラをオーストラリアでオージーと一緒に楽しもうということで始まりましたこのコーナー、グライ東京2020です。ですが先日コロナウイルスの影響で東京大会が2021年に延期になることが分かりました。今回お届けする第7回、テーマは女子サッカーですが、収録は東京オリパラの延期が決まる前の3月20日に行われています。情報が古いところもありますが、第4回に放送した男子サッカーの内容と比べながら女子サッカーの知識を深めていただければと思います。コーナーのゲストは今回もシドニー FC アカデミーの伊藤瑞希さんです。今日のお昼は何を食べたんでしょうか？
今日のお昼はですね、あれは何ですか、はい、なんかグリークチキン&ポテトですね。 あれちょっと美味しかったですね。スパイスでちょっと効いて、でライス、パサパサ系のお米で、それがちょっとうまくスープというかと絡めて、僕は結構好きなランチで、なんでグリークを選んだかというと、やっぱりこちら SBS で今収録をしてオリンピック特集やってますから、
はい、あ、はい、そこですね、はい、さすが。
もう全然関係ないですけど
心構えが違いますランチの選び方も、ね、オリンピックから
オリンピック
本当かなという感じですが、
物は言いようですね。
物は言いようです。
で今日の、トピックですね、はい、女子です。女子サッカー、
はい、女子サッカー決まりました、
はい、決まりました、ようやくです、うん、ようやく決まったんですけども、はい、まあ、なんでわざわざこんなようやくという話をしているかというと、やはり COVID ですね、 COVID-19 の影響がやはり予選にも出てて、はい、先週の放送では出場チームだったりとか、もしくは出場選手がなかなか決まらないっていうのが大きな課題っていうのを話題として触れたと思うんですけど、どうにかオーストラリアのこの女子のチームに関しては、完全にその被害というか影響を受ける前に決めることができました。やはり、このコロナウイルス COVID-19 の影響っていうのは、まあ、全てのスポーツに大きく与えている中でもやっぱこのサッカーにも影響を与えていて、
はい、
オリンピック予選、この女子のアジアの予選、もともと中国でやらずだったんですね。
そうでしたね、
もうまさにそのタイミングでアウトブレイクというか、中国でそれが広がったタイミングだったので、シドニーに移ったんですね、その予選が、
急遽っていう感じですね。
もう急遽ですね、シドニーで、全てのこのグループステージ、オーストラリアの入っている方のグループステージを行いました。グループにはオーストラリア、中国、台湾ですねが、いましたね。あとはタイランドですね、はい、タイランド、合計4チームです。はい、オーストラリアは、チャニーズ・タイペイ、台湾に 7-0 で勝ち、タイランドに、6-0 で勝って、最後の、チャイナとの予選の試合、なんとか 1-1 で、1-0 で負けてたんですけど、
はい、
1-1、最後に、エミリー・バン・エンゴメル選手という、はい、ベテランの選手ですね、が、はい、本当に最後の最後にゴールを決めて、どうにか引き分けに持ち込み、最後、ゴールディファレンスと言われる勝ち得失点差で、グループリーグ1位。を決めました。
すごい、はい、ドラマチックな展開だったんですね。
そうですね、本当に、まあ、今 FIFA ランキングも7位という上位にいるオーストラリアですけど、
はい、
やはりね、全ての試合うまく勝てるわけではないの でしかも中国のチームもね、ものすごくハプニング続きだったと思うんですよ。
そうですよね、
もともとホームでできる試合はいきなりアウェーになり、でさらにちょうど中国でね、COVID-19 がブレイクしたタイミングだったので、ブリスベン泊まったホテルで隔離をされてしまったんですよ。だから到着してからスケジュール、組まれたスケジュールもさらにリスケジュールするっていうのが今回行われたので、その辺もまあすごく、だから僕はアジアフットボールコミュニティ、まあ、アジアサッカー連盟はその辺の対応ものすごく柔軟でしたし、まあ、それに対応したオーストラリアサッカー協会含め他の残りの3チームの国もすごく柔軟に対応した、すごい素晴らしい対応だったなと思いますね。はい、今のオーストラリアっていうのはさっき言ったエミリー選手含め、
はい、
すごくベテランと中堅と若手が融合しているチームで、
はい、
チームですね、はい、なので監督のアンテ・ミリシッチ監督も、今回の大会がおそらく最後になるので。
あ、そうなんですね。
もともと代行で前回のワールドカップの直前に監督になったっていうのがありますけど、まあ、このオリンピックまで引き継ぐということで、アンテ監督としてもこれが最後の、女子の代表チームの活動、これでオリンピックがどうなるかで、それがどうなるかは私には分かりませんが
なかなかね今このご時世あの不確定要素が多いですけども、うん、
はい、
そうなんですね、
はい、さてちょっとまた戻るんですけど出場国、
はい、
オリンピックとワールドカップ、前回男子ちょっと違いますって話をしたと思うんですけども、
はい、男子サッカーと女子サッカー、
はい、
オリンピックでは違うと。
そうですね、そう男子の方もオリンピックとワールドカップ違うんです。女子もオリンピックとワールドカップで出場国が変わります。
はい、
はい、ではワールドカップは24カ国でした。女子の方は、
はい、
女子オリンピック何カ国でしょうか。
でもこれは当てないとって感じですね。
前回ちょっとなんか中途半端な数字だった記憶ありますね、
はい、そうですね、はい、まあ、でもあの学習しましたから。
でも今回じゃあヒントを与えると、うん、はい、今回中途半端な数です。
そうなんですか、はい、今ものすごく16と言おうとしたんですけど、
はい、そうですね、
そう違うんですね、
はい、
じゃあ、中途半端な17ですか。
ものすごい中途半端ですねあの奇数は多分ないと思いますね。
すいません、そもそもで誰とも組めないチームが出てくるということで、
12です。
あ、
少ないですよね当然数が、ね、うん、少なくて、なので予選リーグの組み方だったりとかもかなりちょっとあの男子とは違う、まあ、16の方が割り切りやすいんですけど12で、うん、やりますね。で、その中でも何がその12人に大きい影響を与えているかっていうと、去年ですねワールドカップの女子のワールドカップの特集で話したと思うんですけど、要はヨーロッパの各国がすごくこう力をつけてきて伸びてるんですよね。オランダがこの前準優勝したように。でもヨーロッパの枠は3枠しかないんですよ。
おー、3枠、はい、
なので前回のワールドカップですね、女子の2019年のワールドカップのベスト8ですね、クォーターファイナルのうち、合計7チームが、ヨーロッパのチームだったんですよ、アメリカを除く。
なるほど、
はい、だそういう意味で言うと、今回っていうのはそこから3つしか出ないので、しかもワールドカップが予選を兼ねていたので、その中から今回は、まあ、イングランド、今回 UK ですね、
はい、
UK、オランダ、ネザランド、スウェーデンの3チーム、はい、なので一気にちょっとオリンピックはその辺の大会の形が変わるので、
そうですね、
はい、日本はもちろんですけど、うん、オーストラリアも本当にベストはもちろん4以上優勝っていうのが見える、うん、そのチーム数が少なく、ヨーロッパのチームが少ない、そこは、少しワールドカップと違うところですね。
本当に今衝撃を受けました。ヨーロッパから3カ国、
3カ国しか出れないんですね。
もうこれは逆を言えば、はい、ヨーロッパ以外の国にとってはまた大きなチャンスが出てくる。
いや、ものすごい。だそういう意味で言うと、オーストラリアは今この3カ国の中で、出場各国決まっている中で、アメリカはもちろん今1位ランキング1位なんですけど、
はい、
2位のドイツが今回出場できません。ワールドカップでこの前残れなかったので上に。
なるほど、
はい、3位のオランダ今回出ますけども、はい、4位のフランスは出れません。はい、5位のスウェーデンは出れますけども、で次は UK なのでその辺は出れるんですけど、上位のこのフランスドイツが出れないっていうのは大きいと思います。
なるほど。
だから7位のオーストラリア、日本ちなみに10位ですね。
今
そういう意味で7位のオーストラリアはものすごくチャンスがあります。
なるほど。
あとは今回の、メンバーを見ると、1995年、1994年生まれ、今あったら6歳5歳ぐらいの選手がとっても多くて、
はい、
まあ俗に言うゴールデンエイジですね。
あ、
うん、ケネディ選手っていう選手だったりとか、あとは、クロエロガード選手だったりとか、あとはケイテン・フォード選手、この辺挙げた名前は今私が所属しているシドニー FC の選手もしくは元選手だったりするので、その辺も年齢が皆さん近い、みんな近いので、うんうん、その辺のちょうど中継年齢的に中堅の選手、さっき挙げたエミリー選手、エグモンド選手ですね、彼女はちょっとベテランの域だったり、まあ、バランドールっていう世界の優秀選手の候補にも上がってるサムカー選手、今チェルシーに移籍をして、残念ながら向こうは全部予選全部止まってますけど。
あ、そうですね、
今も止まってますけど、
はい、みんな止まってます、
はいはい、でもそういう選手がものすごく多い、まあ、あとは若手選手として、カーペンター選手ですね、
うん、
2000年生まれですね、シドニーオリンピックの時に
やめて、
はい、
2000年生まれ、
はい、生まれてるこのカーペンター選手、はもう本当にこれから多分世界でもトップクラスでもやっていくだろうって私が思う、サイドバックってディフェンスなんですけど、すごく攻撃的な選手ですね。
一押しですね、
はい、うん、こういう選手がちょうど中堅とベテランが混ざって、でさらに伸びてきているチームなので、その辺は本当に大きくメダルが期待できる。
うーん、
本当に確実に何かない限りは、ハプニングがない限りベスト4までは確実に行くだろうなっていうような、そんなチームですから、日本のチームを応援するのはもちろんですけど、私の目線からしてもオーストラリアをぜひ オーストラリア住んでる方は日本もオーストラリアも応援できるので、
うん、そうですよね、はい、なんてラッキーなんでしょう。
そうですね、はい、男子と一緒に今回オリンピックを出るのは2004年のアテネオリンピック以来、16年ぶりですね。
結構前なんですね。
そうですね、当然シドニーオリンピックの時は出てますけど、開催ホスト国なので、
はい
はい、2004年以来の男子女子両方、男子がずっと続いてなかったので、はい、の出場ですね。
はい、このコーナーでは質問受け付けております。どんな質問でも大丈夫です。スポーツでも構いませんし、オリンピックまたは選手生活について、スポーツ政策について広い範囲で何か知りたいことがありましたら遠慮なくお寄せください。 E メールでは、japanese.program@sbs.com.au のアドレスまでどうぞ。また Facebook の SBS ジャパニーズのページからメッセージを送ることもできます。どうぞどしどしお寄せください。それではまた来週お目にかかりましょう。
はい、どうも。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、 Spotify などでお楽しみいただけます。